この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
せーの、
ファイブスターラジオ。
この番組は長野守原作のファイブスターストーリーズについて、あれこれ、語り合うポッドキャストでございます。はい、今回のゲストは、北九州から来られた大場さんと、そしてザキさん。
はい、
ザキさん、東京から来たザキさんとのね、3人でお送りしたいと思います。よろしくお願いします。いや、久々にプレイのね、プレイの放送で、つい逆襲のシャアの話ばかり喋ってしまって以来のね、登場となりますね、本放送のね。
あの時は、なんてあの時放送部と、聞いてよ黄昏さんと北九州の片隅の、
はい。
3番組リレー企画で、
はい。
で、ファイブスターを話そうと。で、だから1回目からいきなり逆襲のシャアの話
盛り上がって
、ファイブスターどこに行ったんだみたいな。
そうですね。まあ、長野守る関係ということでね。
まあ、関わりは。
よし、ということでね。ザキさんはファイブスターどのくらい知ってるんですか？
そうですね、アニメを少しだけ見たっていう形で。
あ、それって昔のやつの。
そうだと思いますね。で、うちの兄貴はファイブスターの大ファンで、ファイブスターの話を始めると2時間止まらないというね、そういう知識です。
これは
ほとんど知らないんですけど。
なるほど、
はい。でも次回のゲストはお兄さん。
お兄さんもね、ぜひ。
来たらもう楽しくて、
いただきたいと。
喋ってると思います。
素晴らしい。
素晴らしいお兄さんを教えて。はい。さて、じゃあ、大野さん、最近どうですか、ファイブスター見てますか、なんか。
ちょっと話で出れるんですけど、
はい、
最近アニマックスで CS の、
はい、
長野守の実質的なデビュー作といって、エルガイムが、
はい、
再放送やってまして、で、ちょっと帯番組で、まあ、週5本放映されるんで、一応まあ、録画して、見ようかと思ったら、なかなか追いつかなくて、で、追いつかない原因がもう一つあったのがですね、
はい、
並行してですね、富野由悠季監督のイデオンのテレビ版も放映が、同時に、
見たことない。
でイデオンの方先見ちゃって、うん、イデオンってどうしても劇場版の発動編のイメージが強いんですけど、一般的に。で、久しぶりにテレビシーズン見たら、いや、これなかなかすげえなと思って
た。
これはちょっと自分の番組で語らねばならんなということで、近日中に北九州の片隅でイデオン話しますんで、
はい、
一つよろしくという宣伝をして今日は終わりたいと思います。
ちょっと待ってください。ちょっとじゃあエルガイムの話をもうちょっと、エルガイムじゃなくていいですよね。はい、
で、エルガイムは、はい、2話まで見て、ちょっとあとまだ全部保存して貯めてますんで、
あ、
まあゆっくりちょっと見たいけど、
あ、
やっぱりファイブスターの原点。
はい。
はい。で、あれに出てくる、ヘビーメタルか。っていうロボットが、まあ、後のモーターヘッドの原点になってますし。
はい。
なかなか、まあ、まだね、若いから、まあ、デザインがちょっとね、こう、まだ、洗練されてない、荒いところも多々あるし。
はい、
で、エルガイムって本当に画期的だったのが、長野守に、キャラデザインとメカニックデザイン、両方させてるんですね。
あ、そうですね。両方ってなんかなかった
です、ね。今でもない、ほとんど今でもないです。
そう。
両方やるってことは結局作業量が倍になるから普通できないんですね。中一のテレビシリーズで。
そうですね。
その方でやったら普通死にますから。
そうですよね。
だから世界観自体が長野守の色が非常に強い。で、富野由悠季はまあ、結局その才能を見抜いて、うん、まあやるよみたいな。結構やっぱ周囲に反対が、やっぱ相当新しいけど。
大抜擢ですよね、それは、ね。
まだ20代ですよね、長野守。それまでまあそれこそ、他のアニメでちょこちょこっとこうデザインやってるぐらいで、まだメジャーになる前の時代ですからね。で、それを見て、ああ、なかなかやっぱここ原点があるなというところで、まあ最近ファイブスターの方も単行本15巻が。
はい、出ましたね。
12月。
はい、見てました。はい。
すごいですよね、長野守。ここ何年かも連載の中断なしに。
そう。そうなんです。
昔は中断してね、半年とか1年中断して、
はい、
一生懸命単行本の表紙書いたりとか、
あれなんかオンラインゲームにハマってる、
あ、ファンタシースターオンラインとかね、
なんかそういうの、
そういうのもありました、
ね、なんかそういうの聞いたことがあります。
バーチャファイター
とか、なんかゲームがすごい好きで、
ね、今でもなんかかなりやってるみたいですね。
そうなんですね。へえ。
だから、まあ、それがね、ここ13、14、15ですか、設定変更してから以降の部分は、
はい、
うん、休みなしに、ファイブスターを毎月、ね、ニュータイプで連載して、同時に単行本もやる。
そう なんです、ね、どうしちゃったんだろうって、ね、
つい、ね、この前もなんか60歳の誕生日っていうなんか
出
て
ました。本当に60歳
すごいですね、
大人ですね。
60歳であのセンス、あのデザイン、ていうかそもそも自分の、ね、作品半分ぶっ壊してデザインを大幅に変えてやり直してしまうというのはすごいし、まあ、今となってはほらもうそのモーターヘッドからゴシックメイトに変わってもコミックス3巻出たし、まあ、だいぶ、ね、皆さん違和感がなくなってきてるんじゃないかと。
慣れてきた感じかなと思います。
ね、13巻が出た時はすごかったですね、ネット界隈。
いやー、ショッキングでしたね。
もう読まないとかね、もうバリ雑言が。
あ、本当に、
あの子ツイッターとかでも、ダサいとか、だからね、あのデザインはダメだ。
そうですね、黒騎士ダッカスのね、
いきなりね、連載再開1回目が
変わっててね、まあ、あれも狙い通りでしょうね、その荒れるってこと次第よね狙い通りだろうなと思ってバーンと見開きで出てきて、
うん、連載再開前の何ヶ月か前に出たなんか特集本みたいな中の後書きでチラッと書いとったんですね、今後多くのファンが離れるかもしれない。
あ、書いてました、書いてました、書いてました。
その時は意味が、ね、当然こっちは分かんなかったけど、
そう凶悪なアリシア・セパレートにね、どれだけの読者がみたいなね、
そうそう
書いてあったりね。
まあね、あの本人も相当覚悟した上で書いたんだろうけど、でも今思うと逆に、もう正直今そのモーターヘッドとか、それこそエルガイムのヘビーメタル見ると、なんかもうどってりして丸っこくて、どっちかというとなんかちょっとダサく見えてしまうところが、泣きにしもあらず。
そうね、新しいものは、もちろん昔のデザインの良さはあるんですけど、なんかね、
物語はそのままなんだけどデザインだけ急に変わった
んだ。そう、デザインと名前と、うん、あと設定が一部ちょっと変わってて、
急に、すごいですね。そういうものってあんまないですよ、そういう物語って
連載中何も
ドラゴン、ね、そのドラゴンボールとかで悟空の顔がスーパーサイヤ人とかじゃないのに急に顔が変わるみたいなことですよね。
そう
これだベジータの M 字じゃなくて Y 字になってるみたいな。
そう
それこそ悟空が神様のとこに修行、ね、修行して、はい、天下一武道会に出た時に、はい、いきなり背が伸びてたって、あれがあの時相当も話題になって
しまう。ああ、まあ確かにそうですね。
のがありえない話。あれだけ人気キャラのちっこい悟空が翌週いきなりでかくなってしまった、
はいはい、
だピッコロ大魔王がメカになって出てきたみたいな連載再開したね。あれそういう話だっけみたいな。
しかも名前も変わっちゃって。
あ、そうですね、ロボット系はだいぶ、ね、
ピッコロがあ
って、
ピッコロコロリンみたいな名前になってる。
そう
そんな名前でちょっと覚え直さなきゃいけない
でしたね。
まあそういうね、
斬新なやつですね。
で、まあその15巻も、で、15巻読んだらやっぱりちょっと印象的だったのが、まああのメカデザインで言うと、破裂の人形。
はいはいはいはい。
が、まあ、新しいデザインで出てきて、かっこよかったですね。
ダルマス。
ダルマス。変形して。
いやー、破裂の人形もともと好きだったんですけど、よりかっこよくなったなと思って、
ゾクゾクする。もともとも非常にいいデザインだったけど、今回の破裂の人形また洗練されてすごいいいデザインで、でそれがね、黒騎士ダッカスとやり合うというなんか夢のような、うわーみたいな。
あの千年ぐらい前に対決したことがある。
100年
もう死んでますね。
その時負けたんよね、ダッカスの方が。黒騎士が
負けて、今回はね、また勝負つかずみたいな感じだったんですけど、そのなんか年表じゃないですけど、過去のエピソードでチラッと知ってるから余計にね、うおーみたいな感じになって、
100年って長生きですね。
あ、そのね、乗ってる人は変わってる。
あ、そうマシンが100年、
ね、そう
ただあの世界って平均寿命が250歳ぐらい、
そんぐらいで、人間なんだけど、うん、ちょっとみんな寿命が
もともと長い、
なんか一回なんか知的にどんどん高くなってったんだけど、知的能力下がって寿命が伸びたみたいな、ね、設定がどっかに書いてあったような気が、
文明自体はね、あのいわゆる超帝国の時代からどんどん劣化していって落ちる一方で、
みんなロボットもその騎士の力もね、あの全てがどんどんこうなんか弱くなってい
く、まあ、退化していくというか、あえて昔の技術が引き継がれなかった、封印されたみたいな感じで、
ちょっとそこ中世っぽいですね。そうそう、そのローマ時代の文化 名が
好きで、そうか、なんか断絶があるというか、
ちょっとそういうのいいですね。
またよちょっと読みた
くなってきました、ね。は
い、だからそのいわゆるロボットアニメ的、まあロボットアクション漫画的な面白さもあれば、デザインの良さもあるし、そういう設定とか、非常にも本当に壮大な SF とか、まあおとぎ話ですよね。主人公は神様ということ自体がもうめちゃくちゃで、
確かにあんまりないですね。神様が主人公？
超能力者はね、よくあるし、まあ、その、神様が出て、例えばドラゴンボールみたいに神様が出てくるっていうのも当然あるけど、神様が自体が主役みたいな。
古事記？古事記？
確かに。
もう、それは神話、まあまあ、本当神話の話ですね。
神話の話か。神話ですね。
あとね、でも、さっきちょっと、まあ、長野守が60歳になったっていう話だけど、うん、まあ、あと本当に、まあ、何年続くか分かんないけどね、まあ、体力的なものもあるだろうから、いずれね、80歳になっても書けるかどうかはちょっとさすがにもう無理だろうから。
脳を、ファティマの体に移植して書き続けるんじゃないですかね、なんかね。
バランス状態。バランス。まあ、みんなファンは言うね。
言うね。改造手術はね。
はいはいはいはい。
ミカの体にして続ける。
もはやそうじゃないかと。
もうすでに、
もうすでに改造されてるから、
ね。ジョジョの荒木博彦はそうだよね。全然吹けないという。
確かに。
あ、人間じゃないでしょ。
びっくり。びっくり。あれ、どういう。
昔は、波紋のエネルギー出てたけど、今、あとは考えて。いや、あの人も異常に若いでしょ。この前なんかテレビでちらっと見たけど、全然吹けてねえと思う。
何が起こってるんですか。
いや、なんか波紋を習うかスタント使いになったら吹けないかな。
なんか自分のね時を止めてるみたいな、
ね。はいはいはい。時を止めたって言ってずっと止めてるわけですね。
そう羨ましい。
いやいや、ほん
ディオなんじゃないですか。ディオの人がディオなモデルなんです
よ。ディオか。
むしろ自分をモデルにディオを作ったんじゃないですか。
あの人はディオか。
そういうところでね、どっかそのあたり血を吸われてる人がいて。
そう。家帰るとね、干からびたら。
干からび
たら。ジャンプの編集部は吸血鬼だらけになったという恐ろしい。
いやー、怖いね
で、なんで、ジョジョの話なのかようわからんんだけど。いや、俺が言ったんやけど。
はい。
まあ、そういうことで今15巻で、まあ、連載の方はね、もう今16巻分の終わりぐらいまで行ってるんかな、もう結構もう行ってるもんね。
いや、まあ、16巻。巻の途中でしょう ね、見てる感じは。
結構もう15巻のラストからだいぶ先に行ってるもんね、連載は。
そうですね。
今ね、なんか全く別次元の話になって、正面をめぐる攻防戦で、まさかのナイト・オブ・ゴールドがいきなり出てくるとか。
そうなんです。はい、そうなんです。いろいろ。
あら、びっくりなみたいな。
ややこしいことになっちゃってね、もう。人間が主役じゃないんだな、やっぱりこの話はっていう感じのね。
もう完全に神様たちの話に今、そういう今パートになってるんで。
魔界大戦みたいな感じだね。
そうね。
なんですかね。
全然想像がつかないですけど。
まあ、ゲゲゲの鬼太郎みたいな感じですかね、あの子は。ヌラリヒョン対。
あ。だからまあ、なんだよ。ガンダムの中にヌラリヒョンが出てきて、鬼太郎たちと一緒、ガンダムが一緒に戦ってる。そうですね、
わかんない。
もうそんな話よね。下駄が飛ぶ飛ぶ、下駄が。
あ、下駄が飛ぶ。飛ぶファンネルと一緒に下駄が飛んでる。
そう。
あれ
もう、ファンネルより
も、もう一緒に飛んでた。
そう。もうリモコン下駄と一緒にファンネルが飛び回るですよ。
そういう感じですよね。
いや本当に良くも悪くも何でもありだけど、ただまあ無制限に何でもありにはね、してないし、神様だからってね、安易にその死んだ人間を生き返らせるみたいな、ドラゴンボール的なことはもうしてないし、そこはね、セルフの中でもちゃんとあって、もうそれはしませんみたいな。
そうですね。
それやったらね、本当に再現なくなるんです。
そうですね。まあ。
で死ぬときは人気のあるキャラでも本当にあっさり死んじゃうし。
そうですね。
ああ、死んじゃったみたいな。
そうか、まあ、死ぬんだ、主役級でもね、死ぬんだというね。
何人もね、もうでも大きく15巻来たから、もう結構死んでるもんね、キャラクターが。当然ながら戦争やってるわけだし。
やっぱ歴史だからみんな死んでいくんですかね、アマテラス、ドラキス以外ね。
今ね、若手の新しいキャラクターがどんどん今出てきてるんで、成長してきてるんでね、非常に楽しみだし。
最近、何かこう、目をかけてるキャラというか、なんかこの、推しの何かあったりしますか？
あの ジークのお母さん。
ああ、ジークのお母さん。エリカ。すごい、なんか、ちょっとギャルっぽいお母さんが出てきて、はいはい
は
い、
お
でも、強いんですね、すごいね。うん。
オンにするには Google ホームの背面にあ
るスイッチをスライドしてください。
スライドしてください。ファイブスター感出そうか。あ出ました、出ました、出ました。あります、こういうのね。ファティマっぽかったですね。
うん、あの母ちゃん、相当ほらもう、あれ、我々の感覚で言ったら高校生ぐらいでね、息子を産んで。
ああ、そう、ヤンママ。
ヤンママ、いわゆるヤンママ。
最近あれですよね、アニメで、お母さん萌えありますよね。
知らんかった。
まさにそういうところ、ね。
え、なんですか、全体攻撃で2回攻撃のお母さん好きですかっていう、なんか、ラノベが、の原作のアニメが人気だったりとか、お母さん萌え、ま、が増えてるのかなって最近思いますね。
それって、どう
ちょっとマザコンとは違うんですけど、
いやでも根本的には、はい、そうなんか包んでくれるなんかそういう対象みたいな感じの、
はい、だからそのこれはちょっと分かんないですけど、自分がこう現役バリバリのオタクだった時の感覚っていうのはもう妹とかだったんですよ、はい、でどんどん身内化してっていって、うん、でつまりその女性と付き合うリアリティというのはオタクになるとどんどんなくなってくるっていうのがあって、はい、で多分どんどんそれが加速してて、女性もお母さんなんじゃないかと。
萌えの対象、
萌えの対象はお母さんにどんどんなって、まあ、だからその、まあ、でも根源的に女性求めるものというものがそこに現れてるのかもしれないですよね。
確かにあのエディプス王の物語も、うん、あのそうそう、ね、知らずにお母さんと、はい、まあ、結婚したみたいなね、はいはい、あれってやっぱり
父を殺して母を
取っていく、物語の原型としてあるとするならば、うん、その萌えの方向性は
もう全然自然かもしれないです、むしろ
肯定してしまった。でも知らなかった、
うん、分かんないですけど、まあ、詳しく分かんないですけど、もしかしてお母さんっていうものが、
ハイスコアガールっていう漫画が好きで、
はい、
それに出てくる主人公のお母さんがなんかすごい可愛いんです、はい、魅力的な、はい、これ自分の年齢が上がってるから思うのかもしれないんですけど、なんかね、うん、そう知らなかった、そんな潮流があることは。
でも今確か言ったようにほら、はい、我々も年齢が上がってきたから、昔だったらやっぱりそのお母さんっていうのは漫画の中のお母さんも絶対我々で上の、今お母さんたちが、ね、そうそう伸びた、今伸びたのお母さんで自分なんかよりはるかに年下。
確かに。
そうですね、私はも年下ですもんね。
ね、
うん、
確かに、ね。
しんちゃんのお母さんも下なわけですよ。
27とかなんかそのぐらいですもんね。うん、
そうか。
オタクの高齢年齢化もあるかもしれないですね。
それね、
確かに。
おかしい話だよ。ということは、そのオタクの、うん、まあ、リアル母は高年齢化してるわけですね。でも、萌えの対象の母っていうのは、うん、あの、リアル母じゃないから、うん、なんか、現実と全く異なる母なる対象みたいなのを、
そうそうそうそう、そう、
アニメの中で、
はい、
あの、ラノミの中で、すごく、はい、うおーみたいな感じで盛り上がる
って
ことです
ね。自分を受け入れてくれる、100% の受容してくれる、無条件ですもんね、母っていうのは。それはもう、すごいいいものなんじゃないですか、ね。
なるほど。
うん、だから大体そのアニメに出てくるお母さんって、結構もう理想的な、変な、ある意味変なお母さんって今ない、
ね。現実はあんな母親はいないですよね。
大抵その主人公がどんな無茶やろうがバカやろうが、それを信じてこうね、黙って包み込んで、何かあった時には厳しいことも言うけど、愛情たっぷりみたいな、そういうお母さん像ばっかりでしょ、大体。
そうですよね。
確かに。
いや、むしろこういう考え方もできるかなと思うのは、
はい、
実は今お母さんも余裕がないと。
ほう、
お母さん余裕なくて、その、母のこういう愛情があったらいいんじゃないかっていう願望がもしかして現れてたかもしれないですよね。
そ
っちにお母さんあんま家にいないし、会ってもなんかこことしか言わないみたいな、
はい、
っていう子供とか青年がこんな母親いいなっていう、
なるほどなるほどなるほど、
なんかそういう願望も入ってる可能性はあります
ね。ありますね。
なるほどなるほど。なんかすごい昼間ね、なんかちょっといろいろ話してた、ね、はいはいはい、話ともね、なんか、通ずる
もん。そもそもそのアニメの作り手自体もどんどん若くなっていってるから、やっぱそういうの出てきますよね。はいはいはい、アニメ監督って言ったって、もう自分らより同じとかもっと下の世代が今どんどん出てきて、上の世代はもうどんどん減ってるみたいな感じです。
理想の母萌えは、船さんですかね、サザエさんの。
まあまあ典型的な、まあ日本のお母さんって言ったら船さん
ですね。船さんですかね。
ただあれを理想の母というのは多分昭和生まれぐらいの感覚で、
やっぱ割烹着てないですからね、
今の。そういう同人誌とかない。なんかあのそういうなんか船さん萌えみたいなね。
割烹着
着て。そうそうそう。あの割烹着を
見たくない。見たくないね。見たくないよね。
まあそれ世の中広いからいるかもしれんけど。ね、
確かにね。そうです。ファイブスター関係なくなってきたじゃん。
すいません。達成させて。
いやいやいやいや。ファイブスター、まあ、御事様がね、アマテラスのお母さんがね、やっぱり魅力的なキャラで出てきますからね。
そうね、大体あの世界って女性強いし、みんなね。
あの、シャアも、ね、まあ、王さんラジオで、ね、
はいはい、
ララのことです。私の母になるかもしれなかった女性なんだみたいな、ね、
最後のね、セリフが。
あー、なるほど、と思って、逆襲のさ、なるほどな
ぁ。いや、結局さ、我々男にとってやっぱ母親とかそういう存在なんですよ。やっぱ父親と母親って全然違うじゃないですか。
そうですね。
うん。それは明らかに違う。
そうだ、もしあーバワクの戦いで、
はい、
ザックがガンダムに突っかかってたら、ガンダムうっせえみたいな感じでバーンって立てて、
はい、
飛ばされて爆発するで、母さんつって言って
やられる若い、ね、多分、ガクと同意で
引っ張られたよ。そうそうそう。
母さん、母さん。
そのシーンもあったなと思って。
あれ、ちゃんと劇場版でもそのシーンありましたもんね。
あー、本当に。うん、あの人、かわいそうだなと、なんか、アブロもね、
ね
アブロも、この、一般的な外側から見ると、まあ、ひでえな、めっちゃ殺してるっていうね、話なんだ、ジオン兵かわいそうだなって子供ながらに、なんかちょっと、思ったシーンでした、ね。
いや、アブロはもう自分の母親と不幸な別れ方したからさ、うん、もう。
あれは、吹っ切れてるんですかね。
いやー、どうだろう。あの時だってあのね、お母さんだってね、後ろの方にほら、その時の彼氏が来とったわけじゃないですか。
あ、連邦の兵士？
兵士やね、一般人の。
あ、
男性が後ろ、あの最後のアムロが母親と別れたので、ブライトが、あの、息子さんを借りていきますみたいなことを挨拶した時に、後ろの方で車に乗った民間人の男性が見よった
んですよ。そんな、そんなとこまで気づかなかった。
同じの。なんかあれは彼氏でしょ？
そうなんですね。あもう別れてたんですね、お父さんとお母さんと別れて
る。実は別れてますもんね、
う
ん、お父さんはガンダム
の生活ですね。
だから全くその生活がもう全く違うということを念をするために多分そういう演出を。
要はさすがよう見てますね。
それいや40年前のテレビアニメでそれやった富野義行すごいですよ。
確かに、
ね。当時もリアルタイムで見た時わかんないですよ、そんな
こ
と。再放送で見たら、でよく考えたら、ああ、そういうことか、みたいな。
ほんと、ファイブスターからそれがもう、もの、もの好きないですよね。
むしろ積極的にソラシ言ってるよ。
ソラシさんですね、ソラシさんですね。
もう、ファイブスターから船さんの話になる。
船さん、そうですね、僕も悪かった。
それはすごい。
そうですね、そうですね。だから、サザエさんで言えば、愛車講談っていうのポジションはサザエさんです、多分。ファイブスターがサザエさんだったら。
なるほど。なるほどと言っていいかどうかわからんけど。
いいんですかね。カツオくんは、あいつですよ。
ジャコで。
ジャコ、ああ、そうか、ジャコか。ジャコかもしれない。
罠と、明らかに罠と分かっていてる、ね、分かってるところにでも頭から突っ込んでいく天然系バカと言われた。
ジャコ。
ジャコですよ。
ジャコだっていうね。そうだ。ちょっと、佐々木さんで考えると、なんかいろいろ、もやもやしますね。自分で言っといて、なんだけどね。
そしたら、そしたら、おい、玉は製造だよ。
え
玉は製造やん。
玉は製造
製造。
玉は製造ポジションだ。ドラゴンだ。
ドラゴン。それしかないけど。
そうですね。
玉はさすがに人間のキャラには当てはめないから。
確かに、ね。製造か。じゃあ、ノリスケさんは
こんばんは。
のりすけおじさんは。
のりすけおじさん。
もうやめましょう。もうやめましょう。やめましょう。やめましょう。そう、のりすけおじさんはアーレン・ブラフォードかもしれないですね、なんかね。ちょっとすいません。よくわかんない。すいません、はい。
はい、まあ、そのあたり、サザエさんの家族でファイブスターのキャラ大になるか、はい、ということ
で。ちょっとね、投票してみたいもんですね。
はい、
そ
うね。まあ、思いついた方はですね、はい、こちらの番組に、まあ、メールいただければと思います。
ファイブスターラジオのね、ツイッターまでね、お知らせいただけたらと思います。はい、じゃあ今日はね、こんなとこで終わりましょう。じゃあ皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。さよなら。